レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業マンはなぜ警戒されてしまうんでしょうか。
なるほどね、はい、営業マンは、まあ、根本的な理由ってやつだね、はい、なぜ警戒されてしまうのか、はい、なぜお客さんは警戒するのかっていうのを考えたことがありますかと、はい、営業マンの方にちょっと聞きたいなと思います、はい、なんで警戒するんでしょうかと、はい、僕が考えた結果、一番大きな理由は大切なものを盗まれるからだっていう結論になりました。僕が考えた結果ね、はい、で大切なものっていうのは3つあります、はい、何かっていうとお金と時間と思考です、はい、この3つですね。この大切な3つを取られるというふうに思っているからものすごい警戒するわけね。だから、新規開拓の営業マンというのは、はい、いらねえんだバカ野郎っていうふうにすごいきつい断り文句を言われてしまうわけね、はい、うん、それぐらい嫌がっている、それぐらい警戒しているっていうことなのね、はい、じゃあなんでお客さん見込み客はそんなに警戒するんですかって言われたら、それはもう簡単な答えで、はい、見ず知らずの他人だからですよと。うん、今の現代人はどこの馬の骨ともわからない、うん、その営業マンの話を鵜呑みにするほどバカじゃありませんと。それに輪をかけて何も今ね分かっていない状態なのに、うん、いきなり売り込んでこられるから警戒するわけね。で営業マンがいている営業マンが販売している商品っていうのはきっと高額な商品であることが多いと思うわけよ。で営業マンが販売している商品っていうのはきっとその辺では売っていない商品であることが多いわけね、はい、例えば、スーパーとかに売っているものなんていうのは営業マンがね新規開拓で飛び込みとかテレアポで売るわけがないから、はい、その辺で触れないもので、普段見かけないものを売っている場合が多いわけで、しかも高額になってくるわけだからものすごく警戒するわけね。お客さんっていうのは本当かよっていうふうになっちゃう、なってしまうわけで、特に昔なんかはその情報がクローズされていたわけだから、お客さんが知り得る情報っていうのはテレビか新聞か、まあ、ラジオとかその辺のメディアでしか情報収集することができなかったわけだから、限られてたわけね、情報が。だから昔20年前に太陽光発電の情報を知りたいなと思っていても、はい、そのテレビだとか新聞とかで太陽光発電が取り沙汰されない限り、はい、その太陽光発電の情報を入手することができなかったのよね、昔っていうのは。20年以上前っていうのはね、はい、ところが今やもうインターネットで簡単にその情報が手に入るわけだから、はい、見ず知らずのわけわからん営業マン、しかも即決営業してくるわけだから、はい、即断即決してくるわけだからね、何百万というものを。それは警戒するのが当たり前ですよということね。で昔はその情報がクローズだったから営業マンのセールストークでなんとかなった時代はありましたけど、今はもうそういう時代じゃないので、今ものすごく厳しいかなと思います、はい、で、警戒心をなくす方法はあるんですかって言われたら、まあ、僕は一つだけあるかなと思います、はい、何かっていうと自分が何者なのかっていうのをお客さんに教えればいいのかなと思いますね、はい、できるだけ詳細に教える必要がありますよと、自己開示する必要がありますよと。 で例えば、家族構成だとか出身校とかどんな思いでこの会社にいてるのかとか、なぜこの商品を販売しているのかとか、自分はどういう人柄なのかっていうのをその細かくね開示することで、お客さんはその見ず知らずの他人ではなくて、あの〇〇さんっていうふうに言ってくれるわけね、辻さんっていうふうに言ってくれるわけね。うん、まあ、ただそれを営業の真っ最中で言ってもそれはあまり意味がないですよ。だって最初から警戒してるわけだから。で最初に警戒してる時に、いや私ねとか言っていきなり身の上話してもうるさい帰れっていうふうに言われちゃうわけだから、そんなことは意味がないですよと。だけど相手の警戒心を取るためにはもうそれしかないかなと思う、で、商品に興味があるっていう段階の時にそれを開示するべきであって、商品に興味がない段階の時に開示されても、もう全く興味すら湧かないからね、うっさい帰れっていうふうに言われちゃうかなっていうふうに思うわけね、ちなみにあの自己開示だって言っても、あの名刺にね、〇〇会社の例えば辻ですとか言っていても、それはもう全く開示したことにはなっていませんよと、あんなのはもう開示したことになってないからね本当に、でいくらその自分を自己開示した方がいいですよと、警戒心解くためには自己開示した方がいいですよって言っても、あのこちらの話、営業マンの話を聞いてもらえる環境を作らないと、お客さんはあの営業マンの話を、ね、耳に傾けてくれませんよ、耳を傾けてくれませんよってことだから、じゃあどうしたら聞いてくれるのかっていう、ここをそのまあ考えましょうねってことね。聞いてもらえる環境とはどういう環境なのかとか、お客さんの都合のいい時間帯とはいつなのかとか、その話を信じてもらうためにはどうしたらいいのかっていうことね。で、あの、まあ、言っちゃうと、そのテレアポだとか飛び込み営業をやっているその訪問販売のセールスとは全く別のやり方をやらなきゃダメですよと、むしろ今までと真逆のことをやらなきゃいけないんじゃないかなと思うわけね。それができたら圧倒的な売り込みじゃない、圧倒的売る力っていうのがついてくるかなと思うわけね、だって売る力っていうと、お客さんがすでにもうその警戒していない段階で入るわけだから、自分を売る必要がないわけで、こうこうこうですよって言えば簡単に売れるわけだから、そういうのを作っていかなきゃいけないですよってことね。特に高額商品っていうのはものすごく売るのが難しいと思います、お客さんが買うのにものすごい抵抗があるっていうのが高額商品の代表例になってくるわけだから、気軽に何百万の商品買えれますかっていう話ね、買えれないと思います、これは大人でも子供でも、年収がいくらですよってあんまり関係なく、やっぱり何百万とかにするものは気軽には買えないかなと。やっぱ自分で調べますよと、自分が納得できるものが買いたいというふうに思うわけなので、それは100万じゃなくても1000円のものでもそうかなと思うのよ。自分が納得できるものを買いたいと、自分が納得できないものに対しては1円もお金を使いたくないというのが本音だと思います。だから納得したいがために調べることが多いかなと思うんだよね。ネットで検索したりとか調べることが多いかなと思う。でその調べた時にあなたがちゃんと出てるかどうかなんだよね、その時に出てたら選んでもらえるわけよ。ああじゃあここいいな、じゃあここでお願いしようかなとか、じゃあ辻さんでお願いしようかなっていうふうになってくるわけね、そしたらお客さんは素直に話を聞いてくれるわけよ。何にもね、そのお金が取られるだとか時間が取られるだとか思考を取られるなんて思わないわけね。逆にもらえる、お客さんがもらえるっていうふうに思わせる方がいいと思うわけね、じゃあそれどうしたらいいんですかっていう、それを考えてほしいなと思うわけね、これって多分今まで訪問販売やってる人、飛び込み営業、テレアポやってる人とは考え方が全く今までそんな考えなかったと思うんだよね。全く真逆の考え方だから、あ、じゃあ自分は今お金も時間も思考も奪おうとしているんだなっていう自覚を持たなきゃダメで、その奪われる立場になった瞬間に嫌だから、もうみたいな、もうちょっとやめてよと、今いませんとかね、社長いますかって、今いませんとか言ったりするわけね、めんどくさいから、分かりませんとか言って言われるわけね。今言われているその断り文句を自分がされた時絶対言うはずなのよ。なぜなら、あ、こいつらも お金と時間を思考を取ろうとしてるわけだからね、取られまいとしてバリア張るわけね、でも僕が行く時っていうのはお客さんはバリア張っていないわけね。お金も時間も思考も取られるなんて思ってもいないわけ。むしろ逆に思考をもらえると思ってるわけね。時間をもらえる、営業マンの時間を奪ってるかもしれないなって思ってるわけよ逆にそれぐらいね。でお金も取られるなんて思ってないわけ、払いたいと思ってるわけだからそれぐらいギャップがありますよと。これがマーケティングの第一歩かなと思います。売り込みに行くんじゃなくて、お客さんに 買いに来てもらうっていう、はい、そういう考えの方がきっとうまくいくんじゃないかなっていうふうに思いますね。だって売り込もうとすると説得しようと思うでしょ、
はい、
説得しようと思った瞬間お客さんはものすごい拒否反応を示すからね、
はい、
やめてくださいっていうふうに言ってくるから、うん、お客さんは納得したいのであって説得されたいなんて思ってもいないからね、
はい、
だから警戒、お客さんが警戒するのは、まあ、その3つ取られるものがありますよと、お金と時間と思考を取られると思っていますよと、じゃあその警戒心を解くためにはどうしたらいいんですかって言われると自己開示した方がいいですよと、じゃあその自己開示っていうのは今までの延長線上ではダメだからね、全く逆のことやりましょうねと、お金も取られないと、時間も取られないと、思考も取られないと思えて、しかも自分を自己開示してなるほどって納得してもらえるためにはどうしたらいいのかっていうことを、まあ、考えてもらうのがマーケティングの第一歩になりますし、これから の営業というかこれからの売り方って多分そういうふうになっていくと思うので、ぜひ今のうちにねちょっとそういうのやっていただければなというふうに思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。